天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年5月27日タックポッドキャスト第30回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの代表とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ついにクイホアさん30回目ですよ。
ありがとうございます。皆様ありがとうございます。
ほんと皆さんのおかげですよね。
はい、
まさかここまで来れるとは。
はい、
私もクイホアさんにいつ逃げられるのかとビクビクしながらやってきました、
はい、私もメインゲストとしてまだまだ頑張ります。
メインゲストじゃないですね、メインパーソナリティですよね。
ゲストメイン、あ、何それ、
メインパーソナリティ、メインパーソナリティメインパーソナリティですよ。
ほう、まあダイドさんの中ではね、
いや一応あの何で先週も言ったけど、タック公式 の、 あの、
うん、
ブログにもそう書いてあるんで。
ああ、はあ、公式ね
なんかその公式に関してなんかちょっとなんかあれですね、物を言いたいですね。
うん別にいいですよ、大道さんルールっていうことはだんだんなんとなく分かってきたんで、はい、
大道ルールですか
はい、大道さんルールで、はい、
今回 AUGM 長崎5月の21日に開催されましたが、うんうん、タックのメンバーとしてはですね、実は副代表の佐竹さんが行ってきたんですけど、うん、
はい、
うん、知ってました？
知ってます。
そうそう、私もね、皆さんも行けなかったんですね結局、
うん、
ちょっと残念ですよ。私もね、うん、どう考えても行ける感じのところまで行ったんですけど、
うん、
すごいなんかいろんな制約ができてですね、
うん、
行けなくなってしまって泣く泣く行かなかったんですよ、
うんうん、私はですね、
はい、
大道さんが行かない AUGM には行ってはいけないという、うん、
はい、
なんか大道ルールのもとにですねそれはないですかね。
ちょっと待ってください。ってことは、はいはい、私が行かない AUGM には来ないってこと、私の行く AUGM には来るってことですか、逆に言うたら。
大道さんが行く AUGM の中で私が行けそうだったら行くっていうことですよ。
あ、そういうルールなんですか。
え、そういうルールで行けませんよって言われたんで、まあ、私はちょっととりあえずですね、あの本当は AUGM 長崎はかなり早くにですね、はい、申し込みはしてたんですよ。
そうですよ、私もそう、
うん、ですがちょっとその別の予定とですね、どうしてもそのあの、はい、申し訳ないですが、はい、重なってしまってですね、
あ、はい
はいはい、まあ、自分の友人のところも、ね、まあ、主催している関係もあってですね、それも重なり、はい、というのもあってですね、はい、
うーん、
ちょっと今回は、
そうですか、はい、でも私の代わりにですね、
うん、
なんとうちの副代表佐竹さんが、
うん、
インタビュー取ってきてくれましたんで、じゃあ聞いてみましょう。
2016年5月21日、長崎市立図書館で行われました AUGM 長崎、私天王寺アップルクラブ副代表の佐竹が参加してまいりました。今日は、もう二次会場の、出島のアティックっていう、ちょっとおしゃれな海沿いにあるバーで、主催者、実行委員長の小葉仁先生にお話を伺いたいと思います。小葉先生こんばんは。
こんばんは。
もう夜なんでね。
そうね、
こんばんはですね。
私ね、この場所すごく好きなんだけど、
はい、
佐竹さんが落ちないかなって心配なんだけど海に飛び込まないでね。
そうそうそう、海沿いでですね、うん、本当岸壁がまあまあなってて、うん、いつでも落とされそうな感じなんですけどまああまり酔っ払わないように頑張ります。
はい、はい、
よろしくお願いします。今日はどうも、何回目の開催だ、
8回目。
8回目、うん、おめでとうございます、うん、前回は佐世保でやって、そうですね、うん、長崎は
2回目だと思いますね。
あ、2回目ですか、はいはい、どうもどうも、うん、あれですけど今日は何人、
ね、70人ぐらいだったと思うんだけど、今日はね、ちょっと小規模で、
はい、
やらせてもらってます、
はいはい、うん、ちょっとやっぱり、まあ、前回の震災があって、
うん、
開催がひょっとしてどうなるかなって、ね、無事、まあ、帰ってね、こうやって開催できたことすごく僕は嬉しく 思ってるんですけども、うん、
やっぱりねみんなね九州に来てもらわないとね、
はいはいう
ん、
そうです僕も頑張って、うん、今日は一晩中頑張って飲んで、はい、お金落として帰りたいと
思います。どうぞどうぞよろしくお願いします、
はいうんそれでまた A ジムの方なんですけども、うんまあ、いろいろともう基調講演とか、うんまあのびさんの基調講演とか、はいはい、いろいろ聞けてすごい良かったんですけども、はい主催者としての、 あの今回の感想は
あのね、まあ、あの人数はねいつも佐世保とかで会場だと200名とか250名の大きな会場でやって、
はい
まあ、あ時間をね押してこうどんどんやるんだけど、はい、今回本当にもう測ったようにもう時間を、うんね、きちきちきちっとこう、ねはいありましてなんかこう気持ちよくねはいお話も聞けましたし、はいでまあ、あの聞いてる方々もですね、ものすごくメリハリがあったと思うんでね非常に今回良かったなと思います、はいはい、こういう、こう少ない人数でやるっていうのもですね、うん、本当に、なんか原点に戻るっていうんだろうな、はい、AUGM っていうやっぱりアップルの製品をが一つの、まあ、原点っていうかな、うんでみんながこう演者も聞く側もみんな一緒っていうような感じでね本当にいいなと思いました、
はいはいもう本当みんなスタッフの皆さんももうもうかなり手慣れてらっしゃるっていうか段取りもすごくスムーズな感じがして
そうですね、特にね今回は長崎で、はいまあ、行われて、まあ、だいぶね日にちが、ねうんまあねまあ、期間が空いてたんで、
はいはい、
まあどうかなと思ったんですけども、うん、まあね全然もう何にも問題なくもう私もなんかお客さんみたいな感じで、
はいはい
今回も司会とかもさせていただきました
本当にね
楽しかったです
今日は、はい九州次はまた来年も
そうですね来年もまたちょっと計画はしたいと思います、はい、やっぱりねうーん休んだりすることもあるかもしれませんけども、
はい、
まあ、うん、来年もまたやろうかなと思ってます
来年に期待してまたよろしくお願いします、
はいはい、わかりました
今日はちょっと短い時間でしたけど、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました
すいませんおば先生でした
落ちないようにね落ちないようにね
いやちょっとやめてくださいやめてくださいそれではおば先生の話を聞いたんで、実行委員の川原さんにお話を聞きたいと思います
よろしくお願いします
どうも川原さんこんばんは
こんばんは、
天王寺アップルクラブ副代表の佐竹です
いつもありがとうございます
いえいえいえよろしくお願いします
よろしくお願いします
今日はもうスムーズに終わって、は
い、そうですねありがとうございます
もう川原さんの名司会で
司会してないです司会はおば先生がもう
あ司会はおば先生か
それでも影なので、
ね、名司切りで
名司切りで、はい、ありがとうございます
バッチリやられてて
裏方です
本当も今日はスタッフ何名様で
今日は12でやりました
12で、
はい、
これはこっち長崎側の
長崎側ですね、はい、
主催で
長崎で
今日はもう70人っていう、
ね、
まあね結構楽し
いそうですね、
はい、楽しかった
もう和気あいあいと物販もスムーズに皆さんご購入いただけたようで、
は
い、結構そんな混み合うこともなくですね200とかになるとすごい混み合っちゃうので、はいはい
は
い、
そうですよね
なんか欲しくても買えないっていう声がやっぱりあったりした
のでちょうどいい人数になったということで、はい、
そうですね、
はい、すいません今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
お疲れ様でした、
お疲れ様です
、はい、佐竹さんのリポートありがとうございました。佐竹さん
はーい、
グダグダですね。
ちょっと突っ込んでいいですか？
はい、どうぞ。
この司会の方の名前を間違えるとかっていうのはどういうことなんですかね。
川原さんの名司会って言ってましたよね。
そうそうそうそうい
や、おば先生やろって。これはもしかして、
びっくりしました。
我々に突っ込まれたがために
あれ、わざと？
わざと言ったのかもしれないですね。
いやいやいやいや、そんな、あの、計、なんていうんですか、計算できます？
数ですかね、数ですかね、
数だと思います。かなりね、もうちょっとお酒も入って酔っ払ってた感じしますもんね。
そうですね、
うん、
まあ、ご存知かと思いますが、天王寺アップルクラブタックの代表は私ライドでして、はい、副代表は佐竹さんがやってくれてます、はい、その佐竹さんのレポートでした、
はい
はい、まずは実行委員長のおば先生、ウォルカムトゥーマッキントッシュのおば先生ですね、
はい、
で、
はい、
それと、実行委員の川原さん、長崎アップルユーザーグループの方で、ね、はい、AGM 長崎はあのどうですかね、輪番制というかね、あのウェルカムとマッキントッシュと長崎アップユーザーグループとこう交互にやられてるようなイメージなんですよね、
う
ん、その主
催という、はい、
メインのスタッフをどっちが出すかということで、今回は、長崎側がやられたということですよね、
うん、そうですね、はい、
そうですよね、確か、久谷さんと一緒に AGM 長崎行ったのは2014年でしたっけ。
そうですね、2014年ですね、
2年前ですね。あの時も、長崎側の主催でやられとったんですね、確か。
あれあれ、あ、そうでしたっけ、
違いましたっけ、
あれ とさせても佐久瀬保でやったんでしたっけ。
いや大村、
ごめんなさい先生、大村でやったんでしたっけ、
う
ん、
大村でやった。
あ、そうなんですね、
うん、ちょっとどっちか分かりません、すいません、うん、大村は長崎と佐世保の間ぐらいのところですからね。
はいはいはい、はい、
まあ、でも長崎の方が近いか。
ああ、そうそう、あのちょっと私もどちらの主催かっていうのは分からなかったんですけど、まあでもあの基本的にその連絡をいただいたのはあの川原さんから、うん、はい、
そうです、私もこの時は川原さんからだったので、
はいはい、連絡をいただいてましたけど、
うん、だから、まあ、長崎側の主催なのかなと思ってた。うん、まあ、で2014年の話ちょっともうちょっとするとですね、あの時久我さんと確か同じホテルだったんですよね。
うん、うん、うん、そうでしたっけ。
あれ、とぼけるんですか。
とぼけたの分かりました、
はい、あの時はね、アップルクリップの佐藤豊彦さんと私と、
うんうん、3人ね、
3人が同じホテルだったんですよね、
はい、そうなんですよ、たまたまね、はい、
たまたま、
たまたまでしょ。
じゃあそうしときます。
なんかそういう含みありますね。
いや、佐藤さんとはたまたまですけど、
ええ、うん、田畑さんとはたまたまじゃなかったでしたっけ、うん、
あの時も私、うん、いつもホテルね、はい、チーム行く時めんどくさいんで、はい、だいたい久我さんがどこ泊まりますかって言って、
はい、
久我さんが泊まるところだとだいたい間違いがないとこが多いね、久我さんが。
ああ、ストーキングされてるってことですね。
いや、私この前の名古屋での昼飲みの時でも、
はい、
結局誰かが泊まってるっていうホテルに便乗するってパターンが多いんですよね、うんうんうん、
はい、
うん、いわゆるシティホテルに泊まるんやったら、ま、全部間違いないけど、うん、ビジネスホテルってちょっと分かんないじゃないですか、
はいはい、
なので、まあ、もう間違いがない人が泊まってるセレクトしてるところに行くようにしてます。
なるほどね、はい、
もう2014年も良かったですよね。
うん、そうですね、
すみません、2016年の話戻しますと、
はい、
今回は長崎市立の図書館の多目的ホール、うん、
はい、
いつものようにお昼13時から17時までやられたということでしたね、うんうんうん、で懇親会はあのアティックっていう出島、長崎市の出島のあれですよね、なんか、 かなりおしゃれな感じのお店で。
そうなんです、私ねここね別口で2014年に前乗りして金曜日の朝に着いて、はい、で金曜日その、大村であるまで夕方に大村で移動するまでの間の昼の時間いっぱいいっぱい、はい、もうあの長崎、もう長崎市内を全部、まあ主要なところ全部もう椅子合わせ、はいはいはい、駆け足で回って美術館も写真撮らせてもらってっていうのに一人で回ってたんですよ、はい、でそこでここの店行ってすごく良かったんで、うん、その後、土日で AUGM 長崎で、うんうん、その後日曜日の夜長崎市内に戻ってきて、もう一回月曜日観光して、
あ、 で軍艦島行ったんですよね、
うん、そうなんです、軍艦島に個人的に行ったんです、うん、でその時もやっぱり帰りにここ寄って、すごくねあの雰囲気も良くってお料理も美味しくってっていうお店だったんですよ、うん、なんでよく覚えてます、う
ん、なんかテラスがいい感じのお店、
うん、そうなんですよ、であのハーバーになっててですね、ヨットハーバーになっていて、こうあのなんですか、着岸というかこう係留してあってですね、で夕日がもう沈むところがちょうどいい雰囲気で写真何枚も撮りました、うん、
今度一緒に行きましょうよ。
そうですね、機会があったらねぜひ行きたいですね。
必ずそう言いますよね、機会があればって、う
ん、はい、大人なので
機会作る気ないですよね、
はい。はい、とか言っちゃって、
わかりました、
はい、
今回今ちょっと話出ましたけど、久我さんが個人的に行った軍艦島に AUGM 長崎の2016は、はい、翌日観光行ったっていうことでしたね。
そうなんですよ、はい、うん、
みんな楽しそうでしたね、
お天気も良くてね、
お天気良くてですね、
ね、良かったですね、
うん、タック顧問になってほしいと今お願いしてるね千葉さんが行ったら大体大雨とかですね、
はい、そうですね、嵐なんですけど、私も、はい、あの肝付町の、はい、あの忘れもしませんけれどもね、はい、
そうでしたよね、 AUGM 鹿児島の時ね、
はい、そうです、
ね、肝付のあのうちの裏宇宙センター、
はい、
私の大好きなニューロケット打ち上げたところ、
はい、もう霞で何にも見えなかったですからね、本当に10
メートル先は見えなかったですもんね、
はい、そうですね、そんなことがありましたけれども、どういうわけか今回はあのもうなんか雨男を返上するって言ってましたけど、いやいやいやいや、まぐれでしょって言ってましたね、はい、そんなこともありましたけど、
いや、いつも言いますけど九州の AUGM やっぱ暑いですよね、
うん、そうですね、
今回行きたかったな、まあ、久我さんはね、いろいろ事情あったみたい
で、うん、はい、
私も今回はいろいろ事情があって行けなくて、本当私も久我さんも当初は行く予定だったんですもんね、
そうなんです、うん、
私がね、あの行けたらいろいろレポート調節できたんですけどね、申し訳ないです、まあ、佐竹さんはでも今、ね、一生懸命あの、まあ、グダグダながらもあのちゃんとレポートインタビュー取ってくれましたんですね、
佐竹さんこれ、うん、何点差し上げます今回。
そうですね、100点満点ですか。
あ、そうですね、100点満点で、
満点やったら、まあ、佐竹さん最初ね何回か取ってきてもらって、うん、あのデブボツにしとったんで、うん、流したじゃないですか。
はい、
流したというところでも、まあ、60点はいったのかなと思います。
はい、じゃあなんか落題は免れた感じ
ですね。落題免れた、
ね、あ、よかったですね。
まあ、頑張ってくれたんで本当にありがたかったです。
はい、
まあ、AGM 長崎また来年もですね、うん、やってくれるというようなお話でした、
うん、ですね、今のところね、はい、
毎年だいたい5月か6月です。
はい、そうですね、はい、
来年も機会があれば参加を我々したいと思いますので、皆さんもぜひですね、AGM 長崎、他にも AGM、九州ありますけれども、皆さんとまたどこかの AGM でお会いできたらなと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年5月20日19時49分にリツイートした記事です。国立西洋美術館世界遺産に登録へ、7月に最終審査、 IT メディアからの記事です。
はい、
これは国立西洋美術館上野にありますよね、うん、上野の動物園口出てですね、うん、すぐの右手が国立西洋美術館、
はい、
で左手が、都立美術館、
はい、
でそのまままっすぐ行ったら、はい、動物園、
そうです、
これを右に曲がって右手に科学博物館、で突き当たって正面が国立博物館っていうところですね、
は
い
は
い、
東京国立博物館です、はい
はい、この一番今手前にある国立西洋美術館ですね、
うん、
はい、私1回か2回しか行ったことないんですけど、
うん、
ここは大好きなのは、
うん、
入る前の前庭ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこに地獄の門があるんですよ、
うん、ありますね。地獄の門いろんなとこにあるんですけどね。私はフランスで2カ所で見てますので、パリの2カ所で、はい、見てます。はい。
パリってあるでしょ？ドイツですよね。ああ、ちょっと古かった。70年前の。
さすが長らく生きてらっしゃる方は、はい、お言葉は違いますね。
はい。
大田さん、いくつですか？
私ですか？
はい。
17です。
そうですか、失礼しました。はい。どうぞ続けて。
続けます、ね。
はい。
あ、私はあの地獄の門好きなんですよ。
うん、そうですね、
最高ですよねあれ、
はい、うん、ロダン美術館とオルセーの1階の中央のところの奥にもあるんですよ。オルセー美術館のははっきり覚えてるんですけど、ちょっとロダンはどうだったかな、ちょっとうろ覚えなんですけど、はい、確かあったような気がします、はい、
これはあれですもんね、考える人は考えてるんじゃないんですよね本当は、
ほんほん、
地獄の門の上から門の様子を見てるっていうのが正しいんですけど、うん、
はい、みんな考えるときにあのポーズ流行りませんでした？
いや私考えがないんで。
そうですか、はい、失礼しました。
国立この西洋美術館っていうのはですね、
はい、
フランス人のコルジュビエ、
はい、
ルさんお願いします。
コルビ、ルコルジュビエですけど、
コルちゃん、ね、
あの大体コルちゃん、まあ、日本語ではですね、まあ、検索の時でも出てくるのはルコルビジェとか、コルビジェっていうとこの方が検索で出てきますので、まあ、コルビジェって言っても間違いではないと思います。はい、
通称コルちゃんでいいですか、もう。
どうぞ、はい、
はい、コルちゃんが建てたのね、建てたのは、まあ、多分大林組とかそうなんでしょうけど、
はい、
コルちゃんが設計した
設計ですね、はい、
ですよね、これもともとはですね、はい、あの松方コレクションを収蔵するためのものなんですね、
うんうんうんうん、
松方コレクションというのがあるんですけど、これ川崎造船の社長、今の川崎重工の元を作った人がですね、
うん、
ヨーロッパの各地で集めたもんで、
うん、
まあ、代表的なものはモネ、そ、う、れ、ん、から今ちょっとあった地獄の門を作ったロダンとかですね、うん、あとゴッホとかもちょうちょらある
とかね、ルノワールとかですね、はいはい、
でこれは買って日本にまだ持って帰ってきてなかったものがたくさんあって、うんうん、まあ、たら第二次大戦太平洋戦争が終わった時に、うんうん、まあ、たら敵国の資産として取り上げられとったんですね、フランス政府、
うんうん、
でこれをまあお願いして日本に返してもらったと。その時にフランス政府がですね、ほんだらお前フランスの建築で箱作れやって言われたわけですよね。
そんな巻き舌だったんですか。
それではフランスの設計の箱を作ってはどうですかというふうに言われたんですね。
なるほどなるほど、はいはい、
それでこのコルちゃんに設計させて作らせたってものなんですね、
はいはい、そうね、は
い、国立、美術館というのは5個あるんですね確か。
はい、ありますね、
まずここの国立西洋美術館、
はい、
それと新国立美術館、これ六本木ですね、
はいはい、
国立近代美術館竹橋にありますね、
はい、
で京都近代美術館と、
はい、
久代さんと一緒に行った大阪にもあります国立国際美術館ですよね。
はい、
なんすかその何ですか。
大阪のね中之島にねありますね、
行きましょうね、
そうですね、はい、
なんかそこはっきりしてもらっていいですか。
はっきりしなくても次行けますよね。
このコルちゃんのですね、
はい、
食った世界中にある17個の前から建築物ですね、
はい、
これをまとめて、
はい、
世界遺産に登録しようという動きがあるんです。
そうなんですよ。これもずいぶん前から、はい、西洋美術館の前を通りかかるとですね、
ずっと
ずっとね、もう私あそこの前を通って国立、まあ、東博国立博物館に、まあ、通い詰めてるわけですですね、うん、まあ、それと科博とですね、
はい、
ですのでもうあそこの前通るともうこんなはずなんですよね、もう不思議と。
去年でしたっけ、一昨年、はい、耐震工事でだいぶ長いこと休んでたじゃないですか、
はいはいはい、
あの前からずっとやってて、
そうなんです、
ね、あの間はその横断幕しかないと言ってもいいぐらいでしたよね。
そうですね、
耐震工事の間はもうそれしかないから、
はい、それしかないっていうことでしたね、はい、
でもまあ逆に言うとですよ、耐震工事してまで残そうと思ったのは世界遺産に登録したかったっていうのがあるんだと思う、
うん、そうですね。私あまりこの方存じ上げないんですが、コルジェさんって、はい、
コルちゃん、
なんか建築界のなんていうかダヴィンチとか言われてて、なんかもう革新的革命的みたいな、そういう位置づけの方だそうですね。
ダヴィンチってモナリザ界の人。
そうそうそうそう、
へえ、うん、そういうの言われてるんですか。
そうらしいです。まああれですよね、まあ、ダビドさんも同じ時代に生まれてたら自分の方がみたいな。
一応私天才なんです。
はい、お約束のようにありがとうございます。
そうですね、私は何嵐も誰も負けない自信はあるんで、
はい、あ、なるほどなるほど、気合だけはね自分で。
か、
はい、これね、なんかね、いろんな方がね、はい、結構話題にしてらっしゃって、ツイッターとか私のフェイスブックにもちょいちょい、おかげになってらっしゃる方があるんですけど、今の段階ではですよ、
はい、
イコモスが審査をして、日本のイコモスが審査をして、世界遺産の登録に向けて推薦しますっていうような感じに持っていってるっていう段階で、うん、まだ世界遺産になったわけではないので、う
ん、イコモスがユネスコに、はい、もうこれ言っとけやみたいなこと言うてるってことですね。
そうですね、そういう風になるよっていう、そういう風な、まあ、要するにその前段階がないと、うん、そのユネスコもいっぱい審査ができないので、まあ、フィルターにかけてですね、
誰かがね、はい、誰かがこれかって言わなあかんということですね。
そうですね、
今
その
推
挙があるということです。
とこでしょ、まだ。
そうです、そうです、うん、そういう段階ですね。でその時に、まあ、ここをこうした方がいいとか、これはこういう風にとか、まあ、これとこれは抱き合わせで一つでやった方がいいとか、まあ、自然遺産がいいのか文化遺産で登録するのがいいかっていうことをですね、まあ、アレンジというか調整するのがイコモスだというふうに、まあ、捉えていただければいいかと思いますね、はい、
うん、確かにですね、私も入ったことあるけど、うん、素晴らしい、なんていうんですか、この吹き抜けのバーンっていう建物があって、うん、いいとは思うんですよね、
うん、
うん、まあ、近代建築っていうんですか、
うん、
ザ・近代建築って感じしますよね。
まあ、そうですよね、はい、それが世界遺産って言われると、なんか世界遺産ってなんか結構遺跡と か, なんか古いものとか、そういうなんか古くからの文化とか、そういうイメージであるんで、このなんかこう20世紀のものっていうのがもういよいよ世界遺産登録ってなると、まあ、私たちも年を取ったなという気がしてならないんですが、いかがですか。
うん、そうですね、私はなんです、世界遺産って別に古いものだけじゃなくて、
うんうん、
まあ、そこで尖ってるものはみんな世界遺産なのかなとか思ってるんで、ちょっと世界遺産っていうものの、
うん、
正直言いますけど、うん、価値が全くわからないんですよ。だって世界遺産ってですよ、みんながこれいいなって思うもんではなくて、世界遺産に登録されたから有名になってるものが多いじゃないですか。
そうですね、まあ、世界遺産に登録するのがその観光として海外から人を呼ぶことのまず足がかりっていう風に捉えてる面もありますよね。
そうそうね、
うん、
こんなんが世界遺産やったら、私いつも銭湯行ってる上に立ってる通天閣世界遺産やと思いますけどね。
そうですね、まあ、そういうものかもしれないですね。
でしょ、は
い、
どうですか。
いやいや、私はそこに私はイコモスではないので、ちょっとそんな権限はございませんけれども。
そういうふうになんていうんですかね、自分の意見を言うことを避けるんですか。
そんなことはないですけれども。
通天閣、
私からじゃ続けて、私から、はい、別の情報を、はい、これに関連したですね、情報をお伝えしていいですか、は
い、お願いします。
今ですね、国立西洋美術館にはですね、カラバッチョっていう方のね、イタリア人なんですけど、
カラバッチョ
さんという方のですね、はい、作品がですね、一蔵に返してましてですね、
うんうん、
私これね、ぜひ行っていただきたいなと思ってましてですね、お近くの方でぜひ時間がある方はですね、6月の12日までなんですけれども、
行けそうなら
行けそうですか、大田さん、うん、じゃあぜひ行ってきてください、
うん、
まあ、あの私が大好きな、うん、あの闇のレンブラント、闇というかですね、影のレンブラント、光のフェルメールって言われる、あの、ね、2人の、まあ、作家さんが、画家がいるんですけど、うんうん、まあ、彼らは、まあ、あのこのカラバッチョなくしては生まれなかったのではないかと言われるぐらいですね、この闇の表現が素晴らしいんですよ。
カラバッチョですね。
はい。でもこの生い立ちもですね、ちょっとあの波乱がありましてですね、まあ、2人の人を殺してしまって罪人になるんですが、その中で生まれてくる作品っていうのとですね、あの彼の生い立ちの中で生まれてきたっていうのがもうよくよくわかる、あのすごい作品で、
精神状態がわかるってことですね。
そうですね。あともう見たら泣いちゃうんじゃないかなっていうぐらい本当なんか素晴らしい作品なんですよ。
本当ですか。
写真としては見ているんですけれども、うん、ぜひ本物を見たいなっていうふうに今回、はい、あの世界初の公開の作品もね、
うんうん、そうなんですか、
上陸してますのでね、はい、ぜひあの時間とね、あれが許す限りあのお越しいただきたいなと思います。はい、
わかりました。
はい、
国立西洋美術館ですね、結構注目する展覧会は行われています、う
ん、はい、
さらに言いましたように前庭の彫刻類はですね、うん、夜も払わず見れますので、うんうん、ぜひ皆さん、世界に登録されるかされないかは別として、うん、この国立、西洋美術館の建物見に行っていただきたいなと思います。
はい、
2016年5月21日9時32分にリツイートした記事です。やっぱり iPhone、 今格安 SIM に最適な SIM フリー端末はどれ、アスキー JP からの記事です。
はい、
まあ、簡単に言うとですね、
うん、
格安 SIM、 MVNO のことなんですけれども、
うん、
これに合う SIM フリーの端末は何なのかというような記事なんですけど、うんうん、まあ、でも SIM フリーの王様はこの記事に向かってます、やっぱり iPhone だって書いてありますね。
うん、うん、
iPhone ほどやっぱりなんですかね、 SIM フリーとして使いやすいものはないというのが実際ですよね。しかも各 MVN はちゃんと iPhone 専用のプロファイルも用意してるじゃないですか。
まあそうですね、逆転しましたよね、うん、時代は。
うん、なのでやっぱり SIM フリーの、まあ、王道は iPhone なんでしょうね。
そうですね、はい、
iPhone は本当に素晴らしいんですけど、
うん、
高いです。
そうなんです。ですので本当にその究極に、お値打ち格安を極めるのであれば、やっぱり私はあのその、SIM ロックフリーで、
ちょっと今突っ込んですか。
どうぞ。
いや、お値打ちって言葉出ましたよね。
うん、ダメなんでしょ、名古屋弁だって言いたいんでしょ、
分
かってますよ。でもダメ、これお値打ちって言わないとダメだもん。お買い得っていう言葉では全然なんかその何ですか、心打たないんだもん私たちの中では。
それ名古屋の人だけでしょ。
あ
のすみませんけど、これはあの海外でも聞いてる人がおるぐらい、ね、全国のあのネット番組なんで、ちょっとそういう一地方の言葉やめてもらっていいですか。私も標準語でずっと喋ってるんで。
そう、
え
イントネーション関西ですけど。
それは豊臣秀吉が天下取ってればこれが標準語だったわけですから。
そういうんだったら名古屋弁だと思いますよ。そう思いませんか。豊臣秀吉が天下取ってたら名古屋弁が標準語だと思います。どうじゃ。あ、でもね、あの結局天下取ったのは徳川家康じゃないですか。そうすると三河弁ですよね。
終わりの人ですね。
違いますよ、三河弁ですよ、あの方は。
終わりなかったのかですね。三河武士です
ね。三河弁ですけどね。まあそんなことはさておきですね、私の話を戻していいですか。
すいませんでした。
はい、ですので SIM ロックフリーであの MVNO を格安で安く使いたいっていうこととことん追求するなら、うん、あのそれが保証されている Android っていうのが、まあ、一番今のところはおすすめになっちゃうんですよね。まあ、
Android も今全フォンとかめっちゃ安いじゃないですか。
そうなんですよ。
しかも全フォンは2万円切るぐらいですけど、
うん、
本当に素晴らしいですよね。ちょっと触らせてもらったことあるけど、
う
ん、はい、今まで格安スマホでなんて2万円とかのやつってもうカスみたいなやつばっかりだったんです。
カス。はい、
全本は全くこの大手キャリアは通してないのに、
うん、
ちゃんとアクセサリーもあるしです、
うん、そうですね。
どうです、やっぱり iPhone 買う理由もアクセサリー類の充実もあるじゃないですか。
そうですね、結局そこに行っちゃうんですよね。ですから本体買う前にちゃんと、
はい、
フィルムがあるとかそのケースがあるっていうことを確認してから Android 端末を選ぶっていう方が結構いらっしゃるんですよ。
なるほど。アンドロイド端末は星の数ほどあれどですね、うん、例えばケースをつけれたりだとかちゃんとねあのフィルムが貼れたりすることも重要だっていうことですね。
はい、そうですね。それを前提に選ぶっていう方が今、うんうんうん、はい、ある程度の数いらっしゃるってことを聞いてますのでね、
うん、
そうなんです。ただアンドロイドの端末の SIM ロックフリーで量販帯で置いてあるものの中には、はい、テザリングができないものっていうのがあるそうですので、なるほど、はい、それはですね、あのよくよくですね仕様の確認をしていただいてですね、あのもしテザリングが必要という方はですね、テザリングで、まあ、要するに携帯を、まあ、ポケット Wi-Fi みたいにルーターとして使う機能ということなんですけれども、うん、はい、それそうしますと、まあ、iPad とタブレットに SIM が入っていなくても、はい、まあ、はい、Wi-Fiで通信ができるっていうことになりますのでね、うん、これはもうあのまあ Chromebook ですとかそういったことでもテザリング使うことができます
よね。今テザリング話出ましたけど、テザリング以外にも、はい、この安い Android は、はい、あの Android の使ってる方の皆さんのお好きなお財布携帯とかあんなもダメなんでしょ。
あ、そうですね、う
ん、私らプロユーザーグループが主催してるこのポッドキャストですから、
はい、
ここで、まあ、Apple ユーザーが使うといえばやっぱり iPhone ですよね。
うん、
iPhone にもお財布携帯はありません。
そうですね、今のところね。
なのでお財布携帯はあまり気にはしてないんですけど、うん、Android 使ってる人は好きでしょ、あれ。
そうですね、大好きですよね、
うん、あれで、あれでしょ、電車も乗れるでしょ。 SIM フリーのモバイルルーターもありますよね、
うん、
A タームの MR04LN、
はい、
うん、これもすごいですよね。
はい、
たまたまこの記事に、ね、紹介してます。私も買ったやつですけど、
はい、
ああ4バンド対応だったんですね。
はい、絶賛推しですよ。もう本当に 今買うならこれしかないですよ。
高い。
この間タイムセールやってましたよ、アマゾンで。
聞きたくないその話は
ごめんなさいね、聞かしちゃいました。
なぜ聞きたくない。
はい、
まあ、そういう形で Wi-Fi ルーターも含めてやっぱり SIM フリーがだんだん主流にはなってきてますよね。
そうですね、うん、はい、
まあ、キャリアで買う iPhone はもともと SIM フリーが主流らしいですね、
うん
うん、まあ、iPhone は安くはないですよね。
そうですね、先ほどの Android の格安の携帯から比べると3倍4倍、うん、あ2倍3倍しちゃいますもんね、うん
うん、でもまあ高性能であることは確かなんで、そこをどういうふうに価値観として捉えるかですよね、
うん、あ、そうですね、
うん、まあ、難しいところではありますけれど、
はい、
まあ、この記事にありますように、今この格安 SIM、 MVNO で使う SIM、 この SIM を入れるにあたってどういうやっぱりスマホがいいのかっていうことはちょっとそれぞれの使い方によるとは思いますけれども、うん、私はですね、真に価値があるのはやはり全方みたいな安い Android で多機能のやつと思うんですね、はい、
うん、
あの楽天モバイルがそれに注目してですよ、ずいぶん前からそういうのやってたじゃないですか。
ほうほう。
あの格安 SIMの MVNO でありながら端末も売るっていうのやってますよね、あっこ。
あ、そうですね、 IAJ も売ってますね、
うんうん、
はい、で、あの端末も保証するっていう制度で、まあ、本当になんか大手キャリアのいいところも吸収しつつでもお値打ちにっていう感じですよね。
やってますよね、はい、
うん、
だからまあそこはだから見極めること大事なんですけれども、まあ、はい、とタックポッドキャストとしてはやはりおすすめはですね、はい、今の SIM フリーのおすすめは iPhone SE だと思うんです。栗原さんどうでしょうか。
SE ちっちゃいもん。私 iPhone プラスがもう一回り大きくなっても平気だもん。
iPhone6 プラスが、
うん、
それ iPad mini じゃないですか。それ
iPad mini はでかいもん。
はい、私はですよ、
はい、
iPhone6S とあの SE 使ってますけど、
はい、
あのなんかあった時ポケット入れてくる SE の方ですね最近は。
お、
うん、SE をあの、はあ、BookBook iPhone から出して、
うん
うん、であの生で本体だけを持っていくっていうことが最近多いですね。
うん、
だから仕事場の連絡も取れるしですね、
うん、
そういうことが多いです。
はい、
うん、まあ皆さんの使い方にもよるとは思うんですけれども、うん、この SIM フリーのスマホですね、いろんな考え方があると思います。はい、当ポッドキャストとしてはやはり iPhone を一押しにしたいと思います。
はい、
2016年5月22日11時57分にリツイートした記事です。 Google Chromebook で Android アプリを使用可能に、シーネットジャパンからの記事です。
はいはい、
これはですよね、いよいよ Google がですね、 Chromebook で Android アプリを使用可能にするということを公式にアナウンスしたとこの記事には書いてあるんです。
はい、
ちょっと裏は取れてないんですよねこの話。
うん、
でもまあこの記事には書いてありますもんね。
うん、
うん、確かクヨさんのChromebook でそんな表示が出たんでしょ。
ちらっと出たんですよ。私 クロームブックを使い始めて間もない頃だったので、それが異常な状態、通常じゃないモードなのかっていうのが全然分からなくて、なんか一瞬出たなって思って、はい、どんなのだったかも覚えてないぐらいなんですけれども、でそれでなんか騒がれて、あれはデフォルトじゃない状態だったのねっていうことを後から思いました。
クヨハさんのクロームブックは確かタッチパネルが使えるんですよね。
はい、そうなんです、はい、
うん、どうもこの記事にもよるとですね、 Android は基本的にタッチパネルじゃないですか、
はい、
だからタッチパネルが使えるクロームブックからこの Android のアプリを使えるようにする、つまりは Google Play Store をタッチ画面搭載のクロームブックにだけ先に提供するっていうようなニュアンスなんですよね、
はい、
うん、ってことはチャンスというかあれじゃないですか、日本では最初の方に久保さんその体験ができるんじゃないですか。
そうですね、できたら、はい、すぐ報告したいと思いますけど、
ASUS のクロームブックフリップシリーズでしたね、 C100 っていうやつですね、
はい、そうです、
そうなればですよ、
うん、
本当にもうクロームブック強いですよね。
そうですよ、しかもこの ASUS のモデルはですね、他のモデルとの違いは、はい、折り曲げてタブレット型に持つことができるっていうのが、ただそのタッチできるっていうだけじゃないんですよ、タブレットのように使えるっていうのが私はいいと思ってます。い
や、ノートパソコンとしてタッチパネルがあるんじゃなくて、福井さんに前見せてもらったよね、裏返して180度液晶が裏返って、はい、あたかもタブレットみたいにですね、はい、なるって、で、それ裏返した時はキーボードが入力無効になるんですもんね。
そうです、
クロームブックはでもやっぱりそういう意味ではその Google だいぶ力入れてますよね。
そうですよ、もっと力入れてもらってもいいと思いますけどね、私なんかは、はい、
ちょっと話は変な方向に行くかもしれないんですけど、はい、このどうもですよ、もっさりした感じがするじゃないですか、う
ん、はい、しますね、
クロームブックですね、
はい、
これでもアンドロイドアプリだったら多分そんなもっさりせずに行くんじゃないかなっていう気がするんですよ、
う
ん、
あ、
だって基本的にメモリが少ないところでやってるようなアプリばっかりじゃないですか、
うんうん、そうですね、
ちょっとそこ期待してるんですけどね。
そうですね、
私のこの古い ASUS の、C300 っていうクロームブックなんですけど、
はいはい、
これでもキビキビ動くんかなと思って、
はいはいはいはい、
うん、真っ赤な筐体の、
はい、太陽さん、この ASUS の新しい100っていうモデルが買えないのは赤いモデルがないからでしたもんね。
そう、銀色しかないもん。
そう、もう銀色いいですよ、私に言ってください、シューってやりますよ。
ん？
シューって
何？ペイントで？
そうそうそうそう、シューって上手ですよ私
なんか怖いな、そのなんかその上手ですよってクヨさんが言うときは今ニヤニヤしてるでしょ。
うん、してる、
うん、だいたい危ないんで
炎上されちゃった
うちのポッドキャストでおすすめしているこの ASUS のクロームブックですね、
はい、
まだやっぱり使いにくいっていう意見もあるんですよね。
まあそうですね、私も 100% だとは思っていないんですけれども、
うん、
この軽さとこの、まあ、なんていうんですか、タブレットにもできるっていうこの、まあ、なんとなくのニコイチっていうところにはですね、うんうん、もうこれ でしかも値段も
安い、
ものすごく安いじゃないですか、
うん、ものすごい安いです、
ですので、そこは妥協できる範囲だとは思っているんですね。
うん、
ですので、まあ、うん、完璧ではないですけれども、かなりの感じで押してますけどね、はい、
そうですね、まあ、ある統計によるとですね、
うん、
クロームブックのいろんなメーカーが出しているの出荷総数と、
うん、
Mac の出荷総数をですね、
うん、
比べるとついにクロームブックが抜いたっていう説もあるんですよ。
まあ、やっぱりね、
うん、それぐらいクロームブック頑張ってますんでですね、
うん、
このクロームブックですね、本当にいよいよ Android アプリが使うようになるとさらにですね、利便性は上がると思います、
はい
はい、私は一家に一台でなくですね、一人に一台クロームブックと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんにも購入をお勧めします。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。 iTunes にポッドキャストレビューいただいてますのでコメントを紹介します。
お願いします。
タイトルが酒とカメラと男と女というタイトルなんですか。
はい、
タックの大道さんとクイフォアさんがお酒を片手に宇宙かっこ工学カメラ はたまた考古学まで語り合うポッドキャストです。最近アップルネタが少ないけど、その他の話題が私のレンジど真ん中なので気になりません笑い。あっという間に30回、でもまずは100回目指して頑張ってくださいね。これからも配信楽しみにしています、とガンダルフ0925さんから5月の21日にコメントいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
はい、
タックのポッドキャストレビューに星5ついただいております。
はい、
はい、ガンダルフさん、私ガンさんガンさんって言います。ガンさんはですね、実は猫のしっぽというポッドキャストを運営されてます。もうこっちは約3年で150回ぐらいもやられてるんですよ。
おお、ということは週1回ぐらいかしら。はい、
そうですね、週1回ぐらいで、うちより先輩ですからね。
はい、
なのでこれまず100回目指してくださいという言葉にも重みがありますよね。
そうですね、レンジど真ん中っていうことですけど、
はい、
まあ、あの、すべて、
IT 関連情報です。
というかですね、あの、すべてお楽しみいただけていると考えてよろしいんでしょうか。
まあ、そうですよね。何よりも、小岩さんがいつも語るその、なんですかね、いろんな幅広い知識ですか、これに皆さん興味があるんですよ。
申し訳ないですね、はい、ありがたいですが、はい、期待に添えるように、はい、これからも頑張りたいと思いますけど、
は
い、
ガンダムさんちょっと誤解してるのはですね、
うん、
アップルネタが少ないっていう話ですけど、
はいはい、
あんまりアップルネタはないんですね、うちは。
うん、まあ、結局なんか出たっていうものの使ってみたっていう感想とかは、
まあ、ありますけどね、大体ニュースは噂で終わってしまうんで、
うん、
これが出たっていうのは言えるんですけど、
うん、
そうじゃないのは難しいんですよね。
うん、そうですね、まあ噂の話はしたくないっていうところなんでしょう、大東さん。うん、はい、はい、
その通りです。
はい、
はい、はい、ガンダルフさん本当にコメントありがとうございます。
ありがとうございます。これから
もポッドキャストをお聞きください。
はい、では続いてですね、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介していきます。
はい、お願いします。
はい、今日のマグネット懇親会にて。ギョーズチャージ、ツッコミ覚悟ツイート、いつかは天王寺アップルクラブのマグネットの合同懇親会を夢見てびっくりマークとマックラブさんから5月18日22時44分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
マックラブさんがこの日ですね、マグネットの懇親会で、
うん、
出た餃子の出して餃子チャージというツイートいただいたんですね、
うん、
以前はほら餃子チャージっていうのはそれはタック公式アカウントではないし、ダイドの個人のアカウントでやってることですよって話した時の話があってツッコミ覚悟のツイートと書かれてると思います、うん、はい、
ただ前もね、いろいろ間違ってますよね、うん、マグネットで餃子チャージってでタックの何でしたっけ、ハッシュタグっていうのもなんかいろいろ間違ってますよねっていうことなんですけど、また今回も覚悟であえて間違えてますっていうことで、
素晴らしい、ね、分かっていただいてるのは全然構わないです。
あ、そうなんですか、
はい、
そんなに寛大なの。
もちろんただですね、
はい、
ちょっと困るのはですね、
うん、
タックとマグネットの合同懇親会でしょ、
うん、
それはないと思いますね、対等じゃないんで。だってうちらの活動してるメンバー5、6人じゃないですか、そのほんまに集められるのは、
うんうんうん、
マグネットはいつも2、30人集まるわけでしょ、
あ
で、まあ、うん、その終わった後のですよ、今週がもうすごい人ですからね、
うん、
うん、そういう意味ではもう合同なんておこがましい。
ああ、なるほど、謙虚ですね。今日大
井先生に怒られます。
あ、そうですね、大井先生そうですね、はい、はい、だからちょっと謙虚だなと思ったんですけど、まあ、そういうことですね、はい、納得しました。では続いて、あ、マクラブさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続いていきます。
はい、
タックポッドキャストの P も赤字のしゃもじなのもそういうことなのですねとブラフォードさんから5月の20日6時36分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
しゃもじってのご飯すくやつですか
またそのネタ引っ張ります。イタリックです、イタリックね、はいもう軽く流しますよ、もう。はい、
ブラさん、はい、そういうことです。 P が赤いのもそういうことです。はい、P ブロ持ちますんでですね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。珍しく配信当日の朝から聞けた、びっくりマーク。通勤中に聞いているけど、おまけを聞く前に会社に着いちゃったから 帰りの時間までお預けと宇太郎さんから5月の20日8時24分にツイートいただきました。
はい、ツイートありがとうございます。
ありがとうございます。
珍しく配信当日ということがあるんですね。金曜日の朝から聞いてもらったということですね。
そうですね。はい、
うん。まだうち1時間超えてます。確かにおまけのコーナー聞こうと思うと1時間超えちゃうんですね。
うん。そうなんです
ね。まあ、多分帰りにはおまけを聞いてもらったはずなんで。
うん。でもね、うちの友人でもですね、はい、だいたい通勤時間が30分未満なので、
うんうん、
ポッドキャスト、ごめんなさい。ワンボタンさんは聞けると。
うん、
でも、タックは聞けないってはっきり言われました。複数のメンバーね、ちょっと時間的にっていう風なんですけど、まあでもこれはね、ライフスタイルなので、それでも1時間短いっておっしゃっていただく方もあるんで、まあ、ちょっと、これは申し訳ないねっていうことでね。
そうですね。
まあ、
うちも週1回配信なんで、はい、しかも金曜日に配信するので、はい、週末で聞いてもらえば十分な
んで、ね。うん、そうですね。まああと、一応そのセグメントが分かれてますのでね、前半後半ということで、まあ大体まあ30分、40分のと、まあ後半後ろ、また30分、まあ40分はないですね、20分、30分っていうで分かれてますので、まあ、そういう風でね、やっていただけたらいいかなと思います。
はい。
ね、はい。
ありがとうございます。宇太郎さん、はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ただの一之助さんから5月の20日12時7分にいただいているツイートなんですが、
はい、
赤い PPL の秘密分かりました。タックの話を聞けてよかったですとのことです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。一之助さん、そうなんですね。あんまりタックのね、中の話することないんですけれども、まあまあ、いろいろご質問があれば、我々も答えていこうと思ってるんですね。うん。この番組は確かにタックの、まあ、私がお届けしてる、大道がお届けしてるんですけれども、タックの活動とはですね、ちょっと距離を置いてやってるところもあるんですよね。タックの皆さんの活動はまだいろいろと集まってやることですけど、これ完全にもうネット上だけの活動だからですね。なのでちょっとそれは難しいところだと思いますんで、タックの話はこれからもあんまり出ないかもしれないですが、うん、私がタックの代表であることは間違いありませんので、
うん、はい、
これからも天王寺アップルクラブともども応援してください。
はい、
はい、
ようやく過去配信を聞き終わりました。今日から新しい気持ちで聞かせていただきます。いつもお母ちゃんと仕込みをしながら聞いていますと、モンキーさんから5月の20日12時46分にツイートいただいてます。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、お仕事のあれですね、仕込みをしながら聞いていただけるということです、ね、ありがたい限りじゃないですか。もう1時間番組なんですね。こういう方にはぴったりなのかもしれないですね、逆に。
そうですね、はい、
はい、モンキーさんありがとうございます。これからもですね、うちのポッドキャスト応援してください。よろしくお願いします。
そうそう、ブラウザー版のエヴァーノートが使いづらいから、クロームブックが使いづらいのですと、大木豊重さんから5月の20日14時24分にツイートいただいてます。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
大木さんはうちのポッドキャストの影響でクロームブック買ったんですね。
そうなんです。
ただし、
私とお揃いですよ。
ライフスタイルとして合わないところがあるということなんですね。
そうですね。エヴァーノートがね、これアプリがね、アンドロイドで出たら、もうちょっと変わるかもしれない、
まあ、そうですね。アンドロイドのアプリがクロームに使えるというニュースもありますんでですね。はい、うん、そうなってくること私もぜひ祈ってます。
はい。では、今週を締めくくっていただきますのは、ヒロフワさんなんですか？
ヒロフワさん、ありがとうございます、はい。
今日も楽しい配信でした。いよいよ次回は、第30回と、5月の20日15時56分にツイートいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今日も楽しい配信でしたって、ほら、うん、嬉しい言葉ですね。
はい、次回も言っていただけるといいんですけれども。
一生懸命やってますんで、我々ですね。
はい。
特におまけのコーナーに力を入れてやってます。
だから、それおかしいでしょ？
何ですか？
そこに力を入れるのではなく、ニュースじゃないんですかって前から言ってますよね。
あ、ニュースはもうこれ以上ないぐらい力入れてますよ。それが終わったそのなんですか、余力を利用しておまけのコーナーをやってるってこと
なんです。そう聞こえないです。まずはおまけですみたいに聞こえ
ない。いや、それはクヨさんうがった見方ですよ。
また私を悪くしようとしてる。これ
私を悪く、クヨさん悪くしてないです。クヨさんの黒いっていうところをみんなに知ってもらいたいだけで。
もうほら、今週のコメントは以上です。
はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第30回目の番組もエンディングを迎えました。
はい。
はい。30回あっという間でしたね。
そうですよね。うん。
第1回から数えて。
だってもう半年っていうことですもんね、これね。
そうですよね。
うん。
秋深い時から始め。
そうですね。
冬を乗り越えて、もう初夏ですよ、初夏。
うん、なんか今日なんか真夏日みたいな日でしたよ。だって名古屋33度超えましたもん。
ああ、そうですか。
はい。
大阪も30度超えとったはずですけど。うん。まあ、とにかく暑かったですね。
うん、暑かったです。
こんなクソ暑い中。
はい。
皆さん確か東京行ってきたんですよね。
そうです。今日はね、収録が5月の23日月曜日、いつもの時間にやっておりますけれども、
はい、
明日までなんで、ちょっとまあこの情報は古くなってしまうんですが、うんうんうん、まあ世間をですね騒がせている若冲店、
若冲店、
はい、
伊藤若冲、
そうです、
はい、
生誕300年記念の、はい、若冲店に行ってきました。トビですね、都立美術館に行ってきました。すごく良かったですよ。
展覧会が
良かった。はい、良かったです、うんうん。もうね、やっぱり、動植綵絵って言われる、まあ、もともとですね、京都の相国寺っていう、臨済宗のお寺に、
はい、
まあ、若冲さんは、京都にお住まいの方だったんですが、
そうですね、京都
ですね。はい。うんうん、で、その方がですね、まあ、30幅の、まあ、動植物の、まあ、掛け軸、
はい、
30幅っていうのは30本ってことですね。
はい。
とそれにプラス3本の、まあ、3幅の、釈迦三尊像、1体ずつ書かれている、はい、とそちらの方をですね、相国寺というお寺に納めて、で、それは相国寺がずっと明治に入るまでお持ちだったんですが、うん、まあ、ちょっと経営難で、
うん、
手放すっていう時に、ことになった時に、はいはい、まあ、皇室が、そのうちの、30幅の方ですね、動植綵絵の方ですね、買い取りましょうということで、はい。はい、援助したっていうことがあってですね。うんうんうん、で、まあ、昔は、相国寺で、イベントというか、まあ、イベントって言い方はおかしいですけど、催しがあるときは、特別なときには、はい、大広間にかけ、全部並べてかけた33幅っていうのがですね、それ以降はずっとバラバラで、まあ、保管されて、かけられていたわけですよ。うんうんうん、で、また、皇室が所蔵しているのはですね、宮内庁の三の丸肖像館というところ、
は
い、
肖像館ですね。
はい。収められているんですが、そこでもう全てを出すということはなくてですね、うん、まあ、掛け替えで、まあ、ちょっとずつっていうことで、私たちも ね、はい、ダイドさんと二人でね、
行きましたね。
ね、行きましたね。
今回は供養さんの口から出ましたね。
出ましたね。出ちゃいましたけれども、
まあ、小さな博物館ですけど、
うん、そうなんですよ。
本当最高の本が置いてありましたね。
うん、そうなんですよ。で、それで、まあ、勘違いされてる方がいらっしゃるので、ちょっとこれ順番が逆になっちゃうんですけれども、はい、国宝だと思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃってですね、はい、中でも、はい、中でもですね、やっぱり国宝だから国宝だからって言っていらっしゃる方を聞くたびにですね、いや、国宝じゃないんだよ、国宝級なんだけどっていうのをですね、心の中でずっと思ってたので、まあ今ここでね、言わせていただきたいのは、皇室のお持ちのものはですね、宮内庁が管理しているものっていうのはですね、国宝には指定しされませんのでですね。
宮内庁が持ってるもの自体が、はい、国の宝ですから。
そうなんですよ。なので、あえてね、もうしないっていうことになって、
そうですね、
しないってことになってるんですけれどもね。うん、で、今回のそのものはですね、すべて若冲さんの作品が全部で、89作品、そのうちの7本ずつが入れ替えで、前半後半ということで出ていました、うんうん。で、その他に、国宝はないんですが、
はい、
重要文化財がですね、
7本。ですね、
はい。うん、7作品あったというふうでですね、普段ね、展覧会に行かれてる方っていうのは、89作品って聞くと、ちょっと少ないように思われるかもしれないですけどね。でももう本当によりどりで、よりすごりのもので、私はボリュームとしてはすごく良かったと思います。はい、そんな感じでですね、もうとても、まあ、先ほどの話の続きに戻りますとですね、
はい、
相国寺に、まあ、33幅かけられていたものがですね、もう、別れてから初めてだと思うんですよ。一堂の一つの場所にまた同じようにかけられたっていうのはですね。これはもうね、いろんな方がね、またどこかであると思うから、それで行く、こんな混んでて5時間も並ぶようなところに行きたくないっておっしゃる方がいらっしゃったんですけど、
うん、
もうこれ絶対二度とないと思います。
そうですね。三の丸肖像館自体は無料でね、いつでも入れますけれども、あの大きさの展示場ですから、
はいはい、
あれを見ようと思ったら、入れ替え入れ替え入れ替えで何十年とかかりますよね。
はい、うん、そうなんです。でね、ダトさんもまだその口ぶりでしたら多分ご存知ない情報だと思うんですけれども、
はいはいはい、
実は今年の1月3日に発表になったことがあってですね、 サンダマル肖像館を建て増しするそうです。
え、マジっすか？
そうなんですよ。で、それで今の面積の一応3倍にする予定で、
うん、で3倍言うても普通の美術館よりはだいぶ小さい
ですね。そうなんです。で、その基準がですね、またここが泣かせるんですけれども、うん、新館の建築、建設では、動植綵絵の30幅が一堂に並ぶスペースを確保するという設定だそうですので、これも本当に、ここでは30幅は並ぶと思います。ただ、聖国寺にある、あの、釈迦三尊像ですね。
はい、
その真ん中にかけられ、その後両端に、あの、ですから、15ずつですね。15幅ずつかけられていたものが揃うっていうことはまずないと思いますが、はい、完成は2022年を、めどにということで、の予定だということです。
ああ、今からだ、6年後。
そうですね、うんうん。それぐらいの感じでということです。まあ、早まるか遅まるかはちょっとわからないですけれども、そういう計画があるそうです。
あれ、去年でしたね、一緒に行ったの
は。そうですね。去年の2月でしたね。
あ、そうそう。
うん、
マッキントッシュ
30の、はい、
の次の日に2人で行ったんですよね。
そうですね。
もう一回言いますよ。2人で行ったんですよね。ごめんなさい。言い換えます。2人きりで行ったんですよね。
言い換えなくてもいいですけど。はい。ということになって。でしてね、これあのちょっと私もですね、
はい、
実は3時間並んで行きましてですね、はい、朝一の新幹線で
弱中点に
朝一の新幹線で名古屋で出て8時半過ぎに現地に着きまして、はい、もうその頃にはちょっとだいぶ並んでてですね、まあでも私はまだ3時間程度でしたけれども、一番長かった方は5時間20分ぐらい並ばれた方がありましたので、でまたあのお天気にも恵まれてですね、寒かったんですよ。
ああ、そうらしいですね、
はい。曇っていて寒かったので、並ぶにはもうほんとちょうど良くてですね、
うん。
で、ポッドキャスト聞いたり、一緒にいたお友達と喋りながらでしたので、うん、もう30分あっという、あ、ごめんなさい、3時間あっという間でした。
弱中点ですね。
はい。
うん。弱中点だいぶ注目されてましたね、本当にね。はい、
そうですね。
NHK で、
そう。
特集したんでしょ？
そうです。で新しい作品、新しいその作品として特集もされたんですけれども、
うんうん、
過去のね、作品があってですね、うん、2011年の発表だったかな、
はい、
の、あの、BS で1時間半を4本作品っていうのがあったんです。はい。で、プラス総集編っていうのがあってですね、それも再放送でされたもんですからね、うん、あの、その関係でやっぱりテレビ見てきたっていう方で、年齢層としてはですね、はい。かなり高めだったんですけど、でも若い方も、あの、若冲を見たいっていうことでですね、はい、いらっしゃっててですね、なかなかすごかったですね。はい、人数としては。
若冲展、だいぶ注目されてますね、そういう意味ではですね。
そうですね。本当にあの、良、ま、かったです、言って、はい。はい。
この番組放送される時にはもう終わってしまってる、
うん。そうなんです。24日の火曜日までなんです、はい、残念ながら。はい。
良かったんですね。そうですか。じゃあまだ、宮内庁の三の丸行きますか、宮内さん。
そうですね。
あの時もあれですもんね、
うん。
特にどこ行くっていうところ決めずに、
うん、
皇居を一緒に散歩行きましょうって言ったんですもんね。うん、
はい。
日比谷公園とか一緒に歩いたんですね。
そうですね。はい。
宮内さんと私は趣味としてやっぱりあれですもんね。どっか行った時に美術館とか博物館に行くっていうことやっぱ多いですね。
そうですね。多いですね。
うん、まあ、無難ですね。
無難ですか。
はい。私はそう言った後に飲むっていうパターンなんです。
あ、ははは。
じゃあ今度、東博行きますか、東博。
そうですね。東博もこの間ちょっと行ってきましたけれどもね。
東博よりね、今ね、やっぱり私が好きなのは。
うん、科博でしょ？
なんで知ってんの？
科博でしょ？
なんで、なんで言う前に言うんですか、私が。
言ったった。
科博好きなんですよ。
ですよね。
科博のどこが好きか知ってます？
どこだろう。振り子じゃないですよね。振り子じゃないことは間違いないですよ。
地球館ですよ、地球館。
地球館、うん、
はい。地球館の、大隅ですよ、大隅。
はぁ、大隅ですか。
あれ、何回見に行ったかわかんないですけど、毎回見てもロマンを感じるんですよ。
穴が開くほど見てらっしゃるんですね。
大隅の解説してもらっていいですか、栗原さん。
いや、いいです、いいです。ちょっと、もう尺オーバーしてますよ、大道さん。そろそろ締めないと。じゃあ、この続きは BSS ということで。
はい。皆さん、じゃあ、この、続きは BSS で聞いてください。クヨさんに締めろ言われたんで締めます。
はい。
タックポッドキャスト30回目の放送も最後までお聞きいただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。この番組は皆さんからのご意見で支えられております。
はい。
もちろん、 Apple ユーザーグループの配信ですので、iTunes のコメント、それにいただくのも本当に嬉しいです。さらに言うと最近はですね、この Twitter を経由して皆さんからご意見いただくというのもありがたいことですので、番組へのご感想、ご意見をお待ちしております。
はい。
はい。では、この30回目の放送も締めまして、あと70回で100回を迎えると。
長い。
長い。
長い。とりあえず50回ぐらいで。
そうですね。とりあえず、はい、いや、何でも言います。100回目指しますから、あと70回ですよ、70回。
ね、はい。
はい。あと70回で100回目指して頑張っていきたいと思いますので、はい。はい。ぜひ皆さんも来週の放送も聞いてください。はい。はい、今回も最後までお聞きいただいてありがとうございました。バイニャー。
バイニャー。私を黒くしようとするところが、仕立て上げようとするところが最も黒くて嫌ですね。
ごめんなさい。
本当に謝ってます、それ。
はい。本当にすいません。
はい。でもまたやりますって感じですよね。
いえ、もう二度とやりません。
本当ですか？
はい。私の人格ではやりません。
何での人格でやるんですか？
それ乗り移られたりしたら分かんないんで。
あー、まためんどくさいこと言ってる。ありもないこと。
私そんな
またね、そう、またほらそこ使おうとして、なんかしてやったり出したったぞみたいな感じだもん。
私そんなめんどくさいですか？
めんどくさい時もある、時々。